4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんに今日はお越しいただいております。広部さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は西野さんの代わりにということでお越しいただきましたけれども、はい、ちょっと久しぶりかな。
そうですね、少し空きました ね、
ねえ、はい、いつもありがとうございます。今日はどなたですか？お二方連れてきていただきましたね。
はい、今日は西宮土木事務所管理第二課長の名越弘隆さん、それから河川砂防課主査の市原志保さんにお越しいただいています。
はい、
お二人からは兵庫県 CG ハザードマップと河川愛護活動についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。名越さん、市原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、名越さんは以前お越しいただいたことがあるかと思いますけれども、普段はどんなお仕事されてるんですか？
あ、はい、西宮土木事務所においては主に県道と向こう側などの河川等の整備や管理を行っています。
うん、
天ヶ淵市内での大きな工事では、治水対策として向こう側の河道掘削工事を行っています。
はい、
道路の渋滞解消対策としては県道天ヶ崎宝塚線の阪急立体工区の整備を行っています。
うん、
これは阪急電車の上を通っている県道高架橋が現在2車線なんですけども、それを4車線にする整備の工事です。
うん、
また阪神天ヶ崎駅付近でも県道天ヶ崎伊丹線の2車線を4車線にする整備を行っています。
はい、
私の課ではこのような工事ではなく防火線や砂防指定地等の管理の業務になっており、
うん、
河川と民有地の境界を決めたり河川法による許可の仕事をしています。ちょっと分かりやすい例で言いますと、電線を河川の上空に通す際には許可が必要になりますので、うん、その申請者に対して許可をしております。
なるほど、そういうお仕事を普段はされているということなんですね。
はい、
じゃあ今日初めて来ていただきました市原さん、お待たせしました。どんなお仕事されてるんですか？
はい、私の河川砂防課では河川の護岸を直す工事や砂防堰堤の設計工事をしています。
うん、
砂防堰堤はあまり聞き慣れないかもしれないですが、
はい、
土砂災害から身を守る構造物です。工事中皆様に騒音等でご迷惑をおかけしております。いつも工事にご協力いただきありがとうございます。
こちらこそいつもありがとうございます。ではまず市原さんにお伺いしたいんですけれども、兵庫県 CG ハザードマップについてなんですけれども、どんなものなんですか？
兵庫県 CG ハザードマップは県民の防災意識の向上を図り、災害時に県民がより的確に行動できることを目指して、洪水、津波、高潮による浸水想定区域、土砂災害危険箇所、避難時に必要な知識などの情報について CG などを用いて兵庫県が作成した防災関連情報集です。
うん、
サイトはハザードマップ、リアルタイム情報、防災学習の3つから構成され、兵庫県のホームページで公開しています。
はい、では市原さん、兵庫県 CG ハザードマップを利用することで具体的にどんなことがわかるんですか？教えてください。
ハザードマップでは河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や指定避難場所などが確認できます。
うんうん、
また洪水、土砂災害、高潮、津波など災害種別を選択してそれぞれの災害に対する危険エリアを確認することもできます。
うん、
リスク検索では調べたい場所を選択することで想定される災害を確認することもできます。リアルタイム情報では天気、台風、地震などの情報を確認できるお天気情報、 川の水位やライブ映像が見られる川の防災情報、潮位や港のライブ映像が見られる海の防災情報、土砂災害の危険度がわかる土砂災害情報、道路の通行規制や各種交通機関の運行状況がわかる交通情報の5項目を確認することができます。
うん、
防災学習では過去に兵庫県内で起きた自然災害の記録や防災に役立つ情報を学ぶことができるとともに、過去の災害の被害状況や避難の方法なども確認できるようになっています。
うん、ありがとうございます。兵庫県の CG ハザードマップ、検索していただくとハザードマップ、リアルタイム情報、そして過去に学ぶ防災学習アーカイブスという3つに、カテゴリー分けられておりまして、そこからさらに今市原さんがお話ししてくださったような、細かいカテゴリーに入っていきます。非常に分かりやすくなってますので、ぜひ皆さん一度ご覧になっていただきたいと思いますが、じゃあ市原さん、尼崎市内ではどんなリスクがありますか？
尼崎市内では洪水、南部では高潮、津波のリスクがあります。特に洪水で注意していただきたいことの一つに、交差する鉄道や他の道路の下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっている道路区間、いわゆるアンダーパスの冠水があります。
うん、
尼崎市内はアンダーパスが多く存在します。例えば阪神尼崎駅の東側や、JR 尼崎駅付近にアンダーパスがあります。
うん、
アンダーパスは地形的に雨水が集中しやすい構造になっています。
はい、
雨が降るとポンプなどで水を外に出していますが、近年のゲリラ豪雨では排水しきれず冠水してしまうことがあります。また車やバイクで冠水場所に入ってしまうと、エンジンが停止したり水圧でドアが開かなくなる恐れがあるため、大雨の際はできるだけアンダーパスを回避することが望ましいです。
うん、そうですよね。今尼崎市にはアンダーパスが多く存在するというお話でしたけれども、ではどのように確認ができるんでしょうか？
そこで先ほどからご紹介していますスマートフォンからもアクセスできる兵庫県 CG ハザードマップを活用し、アンダーパスの場所など身近な危険を日頃から確認することをお勧めします。
うん、
アンダーパスの場所は兵庫県 CG ハザードマップのページのハザードマップの項目から道路防災情報を選択することで確認できます。ぜひ一度ご自身の身の回りの災害リスクと合わせてアンダーパスの位置も確認していただきますようお願いします。
はい、
ご自宅以外にも職場やよく出かける場所、旅行先などについても確認しておくと安心です。
はい、先ほどお話にありました、私は JR 尼崎駅付近で実際にその冠水しているところを見たことがあるんです。何年か前にあっという間に水が溜まっていきまして怖いなと思いましたんでね、ぜひね皆さんも確認をしてみていただきたいなと思います。それでは市原さん、ラジオを聞いている方にお伝えしたいことありましたらまとめてお願いします。
はい、自然災害自体を防ぐことは難しいですが、自然災害による人的被害を防ぐことはできます。
うん、
自らの命は自ら守ることを意識して、普段から自然災害の発生しそうな場所に目を向け意識していくことが重要です。
はい、
行政の知らせる努力と住民の皆様の知る努力で土砂災害の人的被害を減らすことができます。
うん、
避難指示と聞けば必ず避難していただくようお願いいたします。
はい、
ただし夜間や急激な強い雨の際は避難場所への移動が危険な場合も想定されます。
うん、
避難場所への避難といった災害発生場所から遠くへと移動する水平避難以外にも、建物の2階以上の高さへと移動する垂直避難を行うなど、状況に応じて命を守る最善の行動を取りましょう。
はい、ありがとうございます。これから台風シーズン、そして昨日ね近畿地方も梅雨入りしましてね、出水期と言われておりますけれどもね、皆さんぜひお気をつけいただきたいと思います。市原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では名越さん、次にですね、河川愛護活動についてお願いします。
はい、来月の7月が河川愛護月間となっています。
はい、
ちょっと硬い言い方になりますが、この河川愛護月間の目的は、身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応えるため、地域住民市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全再生への取り組みを積極的に推進するとともに、国民の河川愛護意識を 調整することです。
はい、
皆さんの、生活に身近な公共空間であり貴重な自然空間でもある河川、いつまでも大切にきれいな状態で利用していただきたいです。
うん、
そこで県民自ら良好な河川環境の保全を図っていこうとする活動である河川愛護活動が行われております。
はい、来月7月が河川愛護月間ということですけれども、具体的にはどんな活動されてるんですか？
はい、阪神南地域では企業、学校、各種団体等のさまざまな河川愛護団体に河川愛護活動としてゴミ拾いを実施していただいており、
うん、
平成7年度は9団体延べ1039人の方々に活動していただきました。
うん、たくさんですね。あの令和7年度に9団体延べ1039名の方々が頑張ってくださったということですけれども、素晴らしいですよね。積極的に活動されてるんだなというのをね、はい、今名越さんのお話でよく分かりましたけれども、じゃあ名越さん、最後になりますがラジオお聞きの皆さんにお伝えしたいことがありましたらお願いします。
はい、皆さんへのお願いです。流水内や堤防などの河川敷にゴミを捨てないでください。
はい、
油や汚水を流さないように注意してください。家の前の水路に流されましても下流の川の方までつながっている場合があります。
うん、
河川利用の際に出たゴミは必ずお持ち帰りください。
はい、
ゴミの不法投棄は犯罪になります。絶対にやめてください。
はい、
兵庫県が管理する河川で河川愛護活動を行う団体に対して、次の支援をしております。軍手、ゴミ袋の配布、活動の際の障害保険の加入、詳しくは西宮土木事務所管理第2課へお尋ねください。
はい、わかりました。そのあたり詳しくはね、お尋ねくださいということですけれども、7月は河川愛護月間となっております。川を大切にしましょう。名越さん、そして市原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後、広部さんからお願いします。
はい、今日は大学生による地域活性化支援事業の学生チャレンジ枠、略して学チャレ枠の追加募集のお知らせです。
はい、
県民センターの県民担当では地域を盛り上げていこうと活動している大学生のグループに対して、大学生による地域活性化支援事業を通してその活動を支援しています。
うん、
具体的には尼崎市、西宮市、芦屋市の各市内にある大学や短期大学に通っていらっしゃる大学生のグループに、この阪神南地域において積極的に地域活性化のための活動に取り組んでもらうため、一般枠と先ほど申した、学チャレ枠の2種類の補助金を出して支援をしています。またこの活動をさらに盛り上げていくために12月には同じ志を持った学生さん同士のつながりを作っていただこうということで、阪神つながり交流祭を開催します。
はい、
学チャレ枠の応募枠は残りわずかとなっていますが、追加募集を6月14日日曜日まで行っています。
はい、そのご案内に今日は来てくださったということですね。
はい、
じゃあ今回その追加募集のある学チャレ枠って一体どんな学生さんが対象となるんですか？
はい、こちら学チャレ枠の対象はですね、地域で活動されている大学生3人以上からなる学生団体が対象になっています。
はい、
大学からの公認非公認は問いません。それから先生の指導なども必須ではありません。
そうなんですね。
はい、なので例えば軽音サークルが商店街で演奏会を開催したいという時とか、教育学部の学生有志が学童施設で小学生に学習支援活動をするとか、そういったあの地域の人や団体と一緒に活動して地域を盛り上げたいと考えていらっしゃる学生グループにぜひ活用していただきたいなと思っています。
今例え話していただいて、あ、全部ありそうって思いながら聞いてましたけど、
そうですよね、
結構ある話なんですよね。はい、だから基本的には先生たちの指導を受けずに学生さんたちだけで自主的に活動している学生グループさんたちを支援して地域の活性化につなげるということなんですね。
はい、
素晴らしいじゃないですか。 ちなみに過去にはどんな活動を支援されたんですか？
はい、実はこの事業は昨年度から始まった新しい取り組みなんですけれども、うんうん、昨年度の事例を一つご紹介すると、
はい、
非認知能力ってご存知でしょうか？
うん、あまり聞き慣れないですね。
こちらの非認知能力というのは、うんうん、コミュニケーション能力や客観的判断力といったあの能力のことなんですけれども、この子どもの非認知能力を高める教育活動を行っている学生グループが商店街と連携して、子どもたちとチョークを使って商店街のお店の看板を制作するというイベントに活用していただきました。
なんかすごい楽しそう、
ね
ね、だから子どもたちも実際楽しめて、しかも教育にもなって、はい、プラス商店街の活性化にもつながる活動ということなんですね。
はい、
それをまあ支援されたということなんですけれども、じゃあ補助金額の上限、これ気になります。
はい、
はい、いかがでしょうか？
こちらなんと上限30万円まで補助します。
30万円結構これ大きいですよね。
はい、大きいですよ。はい、活動のための交通費やチラシの作成の費用、子どもたちとのワークショップの資材、あのテープとかのりとか折り紙とか、そういったものでもあの活動に必要なものなのに使っていただけます。
うん、
一部パソコンなんかの、 あの高価な備品だったりとか、景品や食品といった補助対象外のものもありますが、基本的には幅広くお使いいただけます。
うん、これもね、具体例聞いててなるほどって思ったんですけど、結構かかるんですよ、交通費、うんうん、でチラシ作成、こういうまあ備品関係ね、まあ、パソコンはまた別という話ですけれども、うんうん、かかるんですよ。これ30万あったらありがたいなって思うわけです。
ね、助かると思います。
本当に助かります。じゃあ、 あの大学生の皆さんによります地域活性化支援事業の学チャレ枠追加募集について、詳細どちらで確認していたらいいのか、ちょっと教えていただけますか？
はい、うん、詳細は兵庫県もしくは阪神南県民センターのホームページから学生チャレンジ枠と検索してください。
はい、
また大学や公共施設によってはチラシを掲示していただいている場合もありますので、学内の広報コーナーなんかも確認してみてください。
はい、
うん、はい、このラジオを聞いている大学生のあなた、うちの子も使えるかもと思われたあなた、ぜひご検討ください。
うん、そうですよね。まあ、ですから、まあ、確かに息子さん娘さんがね、大学生という方もいらっしゃると思いますしね、はい、ぜひこれ使ってみていただきたいと思います。学チャレ、これチラシにはあのカタカナで全部学チャレというふうに表現されておりますが、はい、学生チャレンジ枠って検索してもらってもいいですし、はい、通称学チャレですね。
はい、
はい、わかりました。ぜひご利用ください。はい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで本日は西宮土木事務所から管理第二課の名越課長と、河川砂防課の市原さんに、そして県民センターからは広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。